建築系ラジオです、今日はですね、もう一つの建築設計資料修正シリーズの続編ということで、駅に大抵あるキオスクですねについてちょっとお話ししていきたいなと思います。今日はコアメンバーの北川です。よろしくお願いします。
北川研究室4年の朝倉です。よろしくお願いします。
はい、キオスクはもちろん皆さん見たことあると思いますけども、
はい、
朝倉君キオスク見てどういうふうに思うかな。あれも一つ の、
はい、
建築といえば
そうですね、うん、いやでも印象としてはやっぱり物が多いっていう印象ですね、
うんは
い、コンビニよりも多いイメージですね、
うん、あ、はい、あイメージとしてはそうかもしれませんね、はい、コンビニないものが意外にキオスクにあったりとか、うん、突如必要になるものってねこう意外にキオスクって満たしてたりとか、
はい、
表に出てないものが中にあったりとかね、おばさんが持ってたりとか、
はい、
そういうことも時々あったりしますね。例えば、電車に乗るからやっぱり酔い止めとかも、あったりするんですよね。でも薬は売れないから、酔い止めをこう抑えるための、なんか、まあ、飴玉ももちろんそうですけれども、まあ、いろんなものを実はキオスクって持ってたりとか、することもありますね。キオスクの一般的な大きさですね。特に新幹線に、のホームにあるキオスクの大きさって大体どれぐらいかっていうと、思ってるよりもさらにまたちょっとちっちゃいんですよ。意外にね、こう4メートル四方とか、言ったりするんですね。こう大体10畳ぐらいかなとかって言ったりするんですけど、意外に小さくって3000ちょっとですね。3メーターちょっと四方っていうのが、一般的なモジュールだったりするんですね。だから2件いないんですよ。
あ、
うん、3600はいかず3000ちょっとですねの、うん、床面積の中に高さ方向はね実はちょっとびっと高くてね意外に2500とか2600ぐらいの、うんところに天井がついてて、はい、そこまでびっちりと物が積まれてるんですよ、
はい、
で物がやっぱり密度が高くこう掲げてあったり置いてあったりするとスペースってちっちゃく見えちゃうんでしょうね。
はい。
で、まあ、大きく見えてるものもあるったりすると思うけど、キオスクの場合だとすごくこういろんなものが、高さ方向ですね。例えば、床に近いところに展示、こう置いてあるものっていうと、掲示してあるものっていうと、新聞とか雑誌とか、なんでしょうね。他に傘とか、そういう下方向にはそういうものがありますよね。真ん中辺っていうと、食べ物が多いんですね。手に取りやす、手に取って食べる。例えばパンが置いてあったりとか、飴玉とかお菓子が置いてあったりとか。はい、もうちょっと高いところ、1600から1700ぐらいのところに行くと、キーホルダーとか、ちょっとしたグッズですね。ご当地物なんかここら辺に置いてありますね。その、すぐ人間の目に入ってきやすいところ。もうちょっと上の方に行くと、まあ、本棚が上からぶら下げてあって、そこにいっぱい密度高く本が収めてあるっていうこともあったりします。で、これ3000ちょっとの、床ですね。9平米ぐらいの床のところに、どれぐらいのものが置いてあるかっていうのを、キオスクの前にずらーっと並べてみるとしますよね。全部こう並べると、はい、ホームの上に。そうするとどれぐらいになるかっていうと、4倍の面積が必要なんですよ。
ほう。
うん。例えば新聞を、まあ、新聞はある程度こう積んだものを並べていくと。もう一般的にこう、単純にこう広げてみると、一般の人広げてもらうと、だいたい6メーター四方の、36平米ぐらいの床面積が必要になるんですね。うん。新聞ももちろん積んであるし、お菓子とか、傘とかもいろいろ並べてみても、意外にこう、大きく場所が必要になってしまう。でもそういうものを立体的な空間であるキオスクにこう収めていこうとすると、いろんな収め方があって、まあ、コツがあるわけなんですね、
はい、
でさっき言った例えばご当地もののキーホルダーっていうのはどんなキオスクにでもあるものではなくて、やっぱりその例えば広島駅とか横浜駅であればそのご当地ものがそこだけにしかないものですから、できるだけそのホームにいる人からパッと一番目にしやすいところですねに、置いときたいと。 っていう意味で、だいたい1500から1800ぐらいの間にキーホルダーがぶら下げてあったり、ご当地ものの、まあ、グッズがそこら辺に大体あると。で、一方で、例えば新聞とか雑誌みたいに、まあ、日本中だいたい同じものが、変わる代わるですね、日替わり、もしくは週替わりに、並べていくものに関しては、下の方なんですね。はい、これは人間の一つの欲求みたいなものにもちょっとつながってくるところがあって、知らず知らずの欲求だと思いますが、床の方に近いものっていうのは、時間がある人は足元をちゃんと確認しながら空間を認識するらしいんですよ。
はい、
だから時間がない人って自分の目線と同じぐらいの高さのものを認識しやすいと、
はい、
でいうところからすると衝動買いしやすいものですね。ご当地物とかお土産、そのご当地物のお土産を買うときなんかは、自分の目線、お客さんの目線と同じぐらいの高さのところに並べておくと。一方で、もう、自分がこういうものを買うと決めて、そのキオスクに行く場合なんかは、新聞とか雑誌をパッと手に取って、もうそれを求めてキオスクに来ますから、まあ、下の方にあったとしても、こう手に取ってみんな買っていくわけですね。で、じゃあ、キオスクの表面の方にあるものと、外側にあるものと、内側にあるもの。で、どういう順番になってるかっていうと、これはですね、小さいものの内側っていうルールがあるんですね。
うん、
同じ箱物であっても、同じ雑誌であっても、つまり店の店員さんの側ですよね。内側に近いところにあるものほど小さいもの、外側にあるものほど大きいものっていうのがあるんですね。これは、よく言う話でいくと、一つは、ちゃんと会計をしてもらえるように、小さなものって外側を持ってるけど、ポッと持ってかれちゃうかもしれないから、はい、できるだけ小さなものは、内側に置いておいて、大きなものは外側に置くっていう空間構成にもなってたりしますね。
はい、
新聞ってどういうふうに、こう、キオスクは置いてあるか、記憶ってある？
新聞は、まず、正面の一面が見えるように立てかけてあるイメージです、
ね。うん、そうだね、はい、筒状に一部ずつくるくるくるっと巻いてあるよね、はいはい、であれ肝心なところだけなんていうの、見出し、大きい見出しのキャッチーなところだけが見えるようになってますよね。
はい、
うん、ああいうのなんかも、まあ、キオスクが考えた、商品の陳列方法ということで、なんかね、なんだったかな、キオスク雑誌かな、なんとかっていうね、はい、言い方するっていうんですよね。うん、そうそう。あと、時間ですね。ホームに行って、そんなに待ち時間ない間に買ってもらうために、はい、キオスクはマニュアルを作ってますね。はい、お客さんが商品を手に取って、会計を済ますまでの時間、平均時間、はい、キオスクの一つのマニュアルとして店員さんが教えられているのは、
はい、
お客さんが商品を選ぶ時間は、できれば、3秒、
はい、
うん、3秒で何かお目当てのものが目に入ってくるような仕組みの方がいいって言いますね。
はい、
で、お金のやり取りに何秒ぐらいかっていうと、マニュアルは3秒って書いてあるんですよね。
3秒、
はい、コンビニとかってこうお金もらってレジに入れたりしてやってたりするけれど、
はい、
今だと機械でお釣りが自動的に出てきてパッと渡すようなものもスーパーマーケットあったりするけれど、はい、あれだと遅いらしいんですよね。はい、だからもらって渡すまで3秒で、商品は手渡ししないのが、できるだけ手渡ししないようにして、つまりこう袋に入れて渡すんじゃなくて、そのままお客さんに持っててもらうっていうのが一つのマニュアルだったりしますね。だからそういう手の動きを店員さんは心がけるっていうのもマニュアルにもあるし、うん、だから合計3秒3秒の6秒でやり取りができるのが、基本のタイムスパンっていうことになってくるかと思いますね。うん、
確かに袋いらないです
ね。袋いらないよね。はい、うん、そうそう。食べ物って意外にそんなになくって、衛生上気をつけないといけないものってそんななくて、日持ちするものが置いてあったりするよね。
はい。
で、それを袋にもう一回入れるということももちろんあるかもしれないけど、だからお土産を入れるときは、袋にもちろん入れて渡したりしますけれども、
はい、
単価の高いものに関してはお袋に入れて、だから時間と、商品の価格っていうのが、はい、キオスクの店員さんは教えられてるみたいですね。
はい。
飴玉1個ぐらいだったら本当3秒3秒であるかもしれないけれど、はい、1000円とか2000円ぐらいのものを買ってくれたら、それは例えば9秒とか12秒とかそういうふうな計算になってくるんですね。
はい、
店員さんの動きを一つ見てても、まあ、いわゆる所作ですよね、を一つ見てても、その空間と、 その売り上げと時間の関係ですね、
はいはい、
意外にこう見てるとね、店員さんって面白い動きをしてたりするんですよ、
うん
うん、コンビニはねそこまであのマニュアル化されてないですよね、はい、何秒というのはね、
はい、
うん、そういう目でねちょっとあの今度鉄道のホームに行ったら見てほしいなっていうふうに思います、はい、どうですか、なんかキオスクってどう思いました？
そうですね、なんかこの積み方っていうのになんかどう、キオスクが生まれてからどういう進化を遂げてきたんだろうとか、
うん、
それやっぱりこう営業してから今までのそういう蓄積があるのかなっていうふうに思いましたね、
うんうん、はい、多分世界中の、まあ、海外でもキオスクって言ったりするんですけど、
はい、
こういうあの駅の小売店ですね、
はい、
なんだけど日本ほどね早い国ってそんなにないんじゃないかなって思うんですけどね、店員さんがここでパパパパとあれするっていうのね、はい、時々イタリアとか、まあ、フランスなんかでもこうファーストフードですごい早い店員さんが名物になったりするんですけど、日本のキオスクってねちょっとあのそういう意味でマニュアル化されてて、一般的にキオスクの店員さんってすごく動きが早いっていうのは、しかも空間的に、ね、上手に使ってますよ、高いところ低いところ、もうあたかも茶室の中であの、ね、高いところと低いところを使い分けるように、
はい、
うん、またそれもちょっと皆さん見てもらえるといいかなと思います、
はい、
はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。